いや、始めましょう、ハッシーさん。
はい。
前回、ハッシーさんの英語に対する熱い思いを聞いたんですけども、はい、聞いたりないことが、
そうですね。
ちょっとあったみたいなので、はい、英語学習におけるカウンセリングの重要性ですか？は
い、そうですね。英会話スクールに行って、英語が伸びないっていう人、やっぱり結構多いと思うんですけど、それは、英会話スクールってもう、基本からもう始めちゃうじゃないですか。もう どの人に対してもやっぱりここどうしても大事ですよってなって、もうその人の特性とかっていうよりは結構みんなに同じカリキュラムを出さなきゃしょうがないところがありますよね。
ちょっとですか、はい、その前段としてハッシーさんはフィリピン留学を経験して、はい、一生懸命2ヶ月勉強したら結構上達したけど、
はい、
一生懸命頑張ってるのに上達そんなしてない人が周りにいて何が違うのかなと研究したんですよね。
そうですね。
いろいろ研究して自分もその後いろいろ勉強した結果、はい、その今 の, そのカウンセリングというか今カリキュラムが横一線って言ってましたけど、
うんうんうん、
個人によってカリキュラムを、
う
ん、カリキュラムというか勉強の仕方とかを最適化した方がいいのに、
う
ん、学校側として同じものをみんなに与えてる気がする、
うん、あっていうか、そういうふうにやっぱりなりがちなのかなっていう。でそのメッセージのポイントとしてはここの知識をちょっと持ってもらうことで、はい、いい学校選びに生かしてもらいたい
って、ね、それは生徒自身に持ってほしい
ですか？そうですね。生徒自身、あ、でも例えば学校関係者の方で聞いてもらってて、はい、まあ、学校関係者の人がどこまで参考にされるかわからないですけど、はいはい、これいいかもって思って取り入れてもらえたら双方にとってある、はいはい、いいかもしれない。
じゃあ、まあ、学校がそういうのを分かってもらった方がベターだけど、うんうんうん、でもまあそんな学校ばっかりでもないから、うんうんうん、これから留学とかを検討してる人が、うん、その今から言うようなことをちょっと参考にしてもらえればいいんじゃないかなと、
う
ん、
そうですね、まあ、きっかけというかやっぱり最初は生徒さん、はい、まあ、英語を勉強されている方ってやっぱりそこまでしっかり明確なゴールを決めてなかったりとか目標をね、何のために英語を勉強してるんですかって聞いてもなかなか返ってこなかったりするじゃないですか、
まあ、ほぼ全員じゃないですか。
ですよね。でそれ仕方ないとは思うんですけれども、でも仕方ないからって言ってそれでいいってわけじゃなくて、そこをもっと掘り下げておかないと、特にその勉強をスタートする段階で掘り下げておかないと。
目的ですよね。
そうですね、目的、そうですね、目的を決めてそことその人の今のね英語力とか、
はいはい、
あとその人にとって何が一番大事なのかっていうのを見極めてやらないといけない。今まさにもうものすごく当たり前のことを僕喋ってると思うんですけれども、
はい
はいはいはい、でも実際にここがあんまりできてない
じゃないですか。それは強く感じます。
ですよね、
はい、
でその人の目標っていうのを明らかにして、
はい、
でその後にどんなアプローチを取ればいいのかっていうのをしっかりしないと、僕前回こう録音させていただいた時に、はいはい、練習が大事ですよ、はい、勉強ばっかりしてちゃダメですよっていう話をしたと思うんですけれども、どっちに当てはまるのかっていうのもそこ重要なポイントで、その人は練習段階の人なのか、それともまだもっと学ばなきゃいけない人なのかとか、そういうのはその人の目標プラスその人の今の立ち位置っていうのをちゃんとクリアにしてあげないと出せないと思うんですよね。
それどうやってクリアにしていくんですか？
例えば多分どこの学校でもカウンセリングっていうのはやってると思いますし、
お、みんなで聞きましょう。
ありがとうございます。
これ何なんですか？
これゼリーです。
まあそれはなんとなく感じることができます。
酸っぱいゼリーですね。セブでは珍しい甘くないゼリー。
みかんですか？
これグレープ。
グレープ。What is this taste? グレープフルーツ。
あ、ピンクエッグです。
Thank you.話の腰が折れたので、はい、無理やり戻しましょうか。
はい、何でしたっけ？学校でどこでもカウンセリングっていうのがされてると思うんですけど、
はいはいはいはい、
で例えばね、あなたは何のために英語を勉強されてるんですかとか聞くと思います。はい、でそれに対してまあ答えられない人もいるでしょうし、まあ、すぐには答えられない、もしくは、うん、答えられても例えば旅行で、
旅行で使いたい、
そう、旅行で使いたいとか、
多いその理由、
あと日常会話できるようにしたいとか、は
いはい、ざっくりしてる、
そう、なんかざっくりしてるじゃないですか、はいはい、そうじゃなくて、うん、もっとね、もっと細かくしてあげないといけない、はいはいはい、でもそれって生徒さんにばっかり託しても無理なんですよね、はいはいはい、だって分かってないから、
はいはい、
でどうして英語を勉強されてるんですか、あ、日常会話を、ね、できるようにしたいんですとか、うんうん、自分の言いたいことを何でも言えるようにしたいんです、うんうん、でそれもいいかもしれないんですけど、うん、フィリピン留学の特に短期留学でそういうぐらいの明確さの目標じゃ全然 何ですか、効率のいい学習ができないと思うんですよね。そうじゃなくて、英語どうして勉強されてるんですか、あ日常会話をしたいんですよ、日常会話って広いですよね、じゃあ日常会話の中でどんなトピックで話したいんですか、でもそれ言ってもやっぱ分かってないことは多いと思うし、まあ、そこまで考えてなかったら全然答えは出てこないと思うんですけど、そこでカウンセリングをする側の人が、じゃああなたはそのもし英語ができるようになったらどんなことをしてますか、頭の中でちょっとイメージしてみてくださいとか、まあ、いろんな方法があると思うんですけど、カウンセリングをする人がそれを引っ張り出していく、で例えばあじゃあ私はあの英語が喋れるようになったら誰かと喋ってます、え誰と喋ってるんですか、あこれはちょっとアメリカ人かな、じゃあこの人アメリカ人と喋れるレベルっていうのを求めてる、
ネイティブレベルを求めて
るですよね、まあ、あのそうですね、ネイティブレベルまでその人自身がなるかは分からないけど、ネイティブと喋れるだけの力量が必要だっていうのが分かる、でもその中でもいろんなレベルがあって、じゃあ何について喋ってるんですか、あ私は駅で困ってる、日本の駅で困ってるアメリカ人を助けてる気がしますっていうんだったら、はい、そのレベルの英語が必要ってことじゃないですか、そうじゃなくて、あ将来的にはアメリカに住んでると思います、だったらまた必要な、ね、レベルが全然違ってきますよね、そういうところまで掘り下げていって学習プランを練っていく、でその時に前回話したような、この人はもっと学んだ方がいいのかな、それとも練習にもう移してあげた方がいいのかなっていうのも、そのレベルどこまで目標としているのかっていうのをはっきりさせなかったら組めないと思うんですよ。
なるほど、インプットがまだ足りないかもしれないですね、アウトプットが必要かもしれない。
でも同じレベルの人を2人用意して、はい、この人がもっとインプットしなきゃいけないかどうかっていうのもさっきの目標次第で、片方の人はもっとインプットさせた方がいいかもしれないし、もう片方の人はいやもうインプットのレベル足りてるでしょ、練習にした方がいいでしょってなるかもしれない。それは人それぞれで目標ありきだと思うんですね。
例えば目標で困ってる人を助けてあげるとかだったらそんな高くない目標とかですね。
そうですね、あの旅行したい、旅行したい、じゃあ旅行で何がしたいんですか、でその中でも例えばホテルで、質問ができたりとか、そういうサバイバル的な英語を求めてる人もいれば、旅行で現地の人と喋りたいとか、旅行者同士で喋りたい、じゃあ旅行者って誰を念頭に置いてるんですか、で全部をねできるようにするっていうのは不可能じゃないですか、特に短期留学では、だからそこをものすごく具体的に掘り下げてから学習をスタートさせないといけないと思うんですけれども、そこがやっぱりなかなかスクールって結構大勢をね囲っちゃうから、生徒さんなかなか個別で対応できなかったりしますよね、でよく日本であの最近ちょっとずつ出てるんですけど、英語のコーチングをされてる人がいるんですけど、そういう人はやっぱりそこをものすごく明確にして、で以前英語って終わりがないですよねみたいな話をしてましたけど、そこに終わりを用意してあげるんですよ、はい、早い段階で、もちろんこの終わりに近づいたら別の目標を立てればいいと思うんですけど、とりあえずはこの人の英語の学習の終わりはここって設定してあげないと、でここを目標にしてアプローチを考えてあげないといけない。例えば基礎を身につける、でも基礎から全部やっちゃったら本当にそこそこ喋れるようになるまで半年ぐらいかかっちゃうと、まあそういうのがあったとして、でもこの人は基礎をそこまで身につけてものすごくレベルの高い英語を喋るっていうよりは、もう実践で例えば2ヶ月後に使っていかなきゃいけない、だったらこの人に対するアプローチってのは変わってくるはずじゃないですか、例えば僕はあの単語学習っていうのはそんな早い段階でやるべきじゃないって、まあ、あの思ってたりするんですけども、でも事情が変われば、ね、でもこの人には専門用語を先に入れさせる方が先だな、こういったものっていうのは全てカウンセリングから始まってくると思うんです、ただそのカウンセリングで英語を何のために勉強してるんですか、あ日常会話、あ日常会話ですか、じゃあこういうことやった方がいいですねぐらいのカウンセリングで終わってたら何も明らかになってないと思うんですね、で僕自身あの偉そうに言ってますけどできてたわけじゃなくて、以前はねそこまで掘り下げれてなかったと思うんです、でただずっとこうじゃどうしたらみんな英語できるようになっていくんだろうってのすごくずっと長期間考えてたらやっぱりそこに行き着くんですよね。この人この人に必要なゴールっていうのをまず設定してあげて、そこから個別のコースっていうのを考えてあげないといけない。もちろんそのコースの種類とか学校によって制限があるから、あの何でもかんでもできるわけじゃないと思います。でもそれを的確にこう選んであげるにはそこから始まるんじゃないかなと思います。
すごくよくわかるんですけど、はい、それは僕がもう最近そういう問い合わせいっぱい来るから、で僕もその人の現時点とゴールが大切だと思うんですけど、ゴール設定ってね、 とはいえなかなかみんなできないと思うんですよ、うんうんうん、それだから本当にそういうふうに相談できる人がいたらいいと思いますよ、はい、でも自分で自問自答して、はいはいはい、例えば旅行英語はそんなレベル高くないなとか、うんうん、あビジネスレベルだから俺要求高いなっていうのも、うんうん、僕留学来る前に何だろうその旅行英会話はそんなに難しくないっていうのも、うんうん、ちゃんと理解したかわからないです、はいはい、であともう一つ僕の自分のレベルもわからなかった、うんうんまあ、ビギナーだと、
はい、
どの程度ビギナーかと、
はい、
で僕今思うと多分それは学生の時勉強してたからかもしれないけど文法と単語多分多少は知ってるんですよ、
はい、
だから説明されたら分から思い出すんですよね、うんうん、でもそれも全然ない人、
はい、
ないビギナーもいるじゃないですか、はいはい、で、まあ、例えば、42キロがゴールだとしてフルマラソンとして、はい、その人が5キロまで行ったらまあ十分、うんうんうんうん、要は足りるとでも今その人が2キロまで行ってるのか、うんその現在地が留学来るまで分からなくてたんですよね、
はい、
でそれってカウンセリングしてもらったらもしかしたら分かるかもしれないし、うんうん、今僕相談を受けたら、うんうん、話したら分かるんですよある程度、
はいはいはい、
あこの人初級やけどちょっとできんなとか、
うんうんうん、
だって初級やけど旅行めっちゃ行ってるしとか、
はいはい、
海外旅行初めて行ったことないですと、うん、受験勉強もしたことあります、うんうん、だいぶ初級っぽいなとか、うん、っていうのはこう相対的になんとなく分かるんですけど、はい、でもそれって日本では英会話力って比較しようがないじゃないですか。
そうですね。
トイックとかそういう数量的なものはあるけど、うん、それ会話力と必ずしも一致してないから、うん、会話経験がどんだけあるかは、うん、なかなか判断しにくいかなと思って。
そうですね。本人では判断しにくいってことですよね。
そうそうそう。自分でね。
そうです、
ね。で、だから理想は学校側がやっぱりそういうスタッフが いたらいいと思うんですけど、うん
はい、
でも今の話って学校にはいないかもしれないから、うん、自分でもそれを意識した方がいいって話じゃないですか。
そう、意識したらいいと思うんですけれども、うん、でも今おっしゃられたように無理なので、うん、学校選びの時に、うん、なるべく失敗をしないようにっていうつもりで僕は今喋ってて、
う
ん
う
ん、あ、じゃあや
っぱりそういう人がいた方がいいって
ことですか。そうですね、いた方がいいけど実際にはいないかもしれないので、うん、その今からフィリピン留学に興味を持っている方は学校に問い合わせをするじゃないですか、うんうんうん、でその段階でしっかりカウンセリングをしてもらってるのかっていうのをここで意識できるようになっておいた方がいい。だその学校がいい学校かってね、エージェントのすごい綺麗なページを見てもわからないですよね、
はいはいはい、
その施設はいいかもしれないけど中身がいいかとかわからないですよね、はいはい、で海が近くにあるとかそういうのも大事かもしれないけど、留学って名前がついてるんだったらやっぱり英語に対してそのできるようにしたいっていう思いで来てるはずだから、大事なのは英語学習の部分じゃないですか。じゃあその学校がいいかどうかっていうのを判断する一つの基準として、何もわからないかもしれないけれども、カウンセリングをどこまでこの学校はしてくれてるのかっていうのを一つの基準にしてみるともいいかな、その下手な学校に当たる確率が少なくなるんじゃないかな
って。問い合わせの時にそういうのをちょっと入れるといいってことですか。
そうですね、ぜひそういうところをやってもらう、やってくれないんですか、
あ、やってくれますか、
そこまで言うとちょっとね雰囲気悪いかもしれないですけど、
はい、はい、
でそういう声が上がれば学校側としてもやらざるを得なくなってくるかもしれないですし、
なるほど、うん、生徒の要望でもこの業界を変えてしまったみたいな。
そうですよね。
なるほど。で
そういう形で生徒さん側に意識を持ってもらうで、はい、学校側としてもそれに応えていくいけたらいいし、まあ、生徒さんからそういう声が上がってくれば答えざるを得なくなってくる。でそこなしでやっぱり英語学習正しい効率的なやり方でできないと思うんですね、うん、僕いつも生徒さんに言ってたんですけれども、うん、あ、自分が英会話講師をしてた時は、うん、努力っていうのは2つ要素があって、うん、努力の量と、うん、もう1つ方向、うん、努力の量が足りてない人っていうのも日本ではよくいると思います、うんうんうんうん、時間がないから仕事してるから、はいはい、でも留学までして英語勉強してて、うん、努力の量が足りてない人ってそこまでいない、うん、結構みんな頑張ってると思うんですね。でもそれだけでできるわけじゃなくて、もう一つ大事なのは努力の正しい方向っていう部分ですよね、
はいはいはい、
でさっきの話に戻ると、そのカウンセリングなしでどうやってその努力が正しい方向を向いてるかが分かるんですか、
はいはいはい、
っていうところが僕のメッセージですね。
それはもう例えば筋トレで腹筋鍛えなあかんのに、うん、ずっと腕立てしてるみたいなもんなんですよ、
うん、ちょっとなんかすごい極端ですけど、
まあ、そうだから鍛えるとこちょっと間違え
て、そう例えば
今
腹筋の前の部分を鍛えたいんだけど、その腹筋は横鍛えてるよみたいな。
腹は例えが悪かった
です。そうそう、
はいはいはい、
なんかプロそのアシスタントトレーナー、まあ、トレーナーさんから見たら、はいはい、あなたは腹筋のこっち鍛えたいんでしょ、前鍛えたいんでしょ、はいはいはい、でもその腹筋じゃ横ばっかり鍛えられちゃうよ、
はい、そういうこと
ですよね。
それがでも本人はもうずっと毎日腹筋してるんですよ、うん、そうそう、でも全然もう思った効果得られへんと、
うん、
やるとこ間違ってるから。
そう
だからそれは何でもそうで、はい、その例えばめっちゃ穴掘ってると、
うん、
でこの下に温泉あるかもしれないけど、うんうんうん、その掘るとこもうちょっと向こうみたいなそこじゃないみたいな。そうそう、だからあのそういうのが分かってた方が最短距離でいけるわけ
ですね。そうですよね。
頑張りが結果につながりやすい、
うんうんうんうん、多くの学習者は5ある力を10にして帰ろうとして他のところ全然やってないから知識だけ増える、知識マニアになってしまう、はい、で知識はあるのに使えないっていう形になってしまうのがよくあるパターンなんじゃないかな。それはやっぱり努力の方向を間違えてるっていうさっきのところに結びつくんじゃないかなと
思います、ね、フィリピン人の先生にグラマーの授業が上手な人に学ぶと、うん、あグラマーそうなってたんやんって、うんうんうん、結構目から鱗みたいなことあるんですよね、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうです
ね。でもそれはフィリピンに来て素振りと本番やってるんじゃなくて、うん、インプットしてるん
ですね。そうですね。
でインプットしてその人の知識が整理されていて、はい、それはそれでいいんだけど、うんうんうんうん、フィリピンに話しに来たんだとしたら、うんうん、インプットせず素振りして本番せえやっていう、うん、
そうですね、まあ、そのバランスをうまく取ってほしいところですよね。
そのインプット、うん、だからこの3つのバランスを自分が何が足りてなくて、うん、で自分のゴールがどこなのかと、うんうん、っていうことでそのやるべき教材とかを選べたら、うんうん、よくいけるんじゃ
ないですか。さっきの話すごい大事だと思って、そのフィリピン人の先生から英語で文法とか学んで、うんうん、それですっきり分かるってすごい大事なことだと思います。ただそこは第一段階でしかないんだよっていう認識をしっかり持っておくことだと思います
。それで腑に落ちても喋れるわけじゃないですか、
ね、そうですね。それ知っただけですから、そうですね、知った後にちゃんと使えるようにする訓練っていうのをしないから実践ですぐ出てこない、
はい、
だから知ることは大事だからいいんですよね。ただそればっかりやっててもダメなんですよっていうところですね。だからバランスをとってインプットの量、訓練の量、実践の量っていうのをバランス取らなきゃいけないけど、みんなインプットにすごい時間を取ってる、もしくは楽しい実践ばっかりやってて、訓練ってやってる人ほとんどいないんじゃないかなっていうところですね。
僕ね、一番最初フィリピンだから楽しい実践やってたら英語力上がると思ってたんですよ、うんうんうん、で僕あちこちで喋ってたんですよ、
うんうん、
でそれに上がったんですよ、
うんうん、
上がったんですけど、あるレベルまで行くと、うん、もう自分のパターンの中でコミュニケーションできちゃうんですよね。自分のインプットは仮に5あるとしても、
うん
うん、実は2ぐらいで日常会話できちゃうと、
うんうんうんうん、
そうなったら知識として残り3ぐらい知ってるけど、うんうん、これ別に実践的な会話で使ってないんですよね、
うんうん、
でもなんとなくいけるんですよ、
うんうん、
まあ、フィリピンやからっていうのもあるかもしれないですけど、
はいはいはい、
でそのレベルまでいったらもう街中で話してても、うん、もう多分伸びないですよ、
うん、そうです
ね、その足りない3を素振りまた始めへんとあかん
ね。そうですね、試合慣れするだけですよね。
そうなんですね、
うん、試合慣れは実力自体が上がるわけじゃないと思うんです
。そう、なんか体動かんなりのおっさんのサッカーで勝てるみたいなでももっと筋トレしたら、
うんうん、
あのもっといろいろ表現の幅が広がると思うんですけど、
うんうんうんうん、
だからそういうメカニズムになってんだなっていうのが、はい、すごくロジカルな説明だと思うんで、うん、僕はだからあの今日とか授業はもうカラメゾと1から、はい、あのもうずっとやってますから1でお願いします
みたいな。すごいあの素直な、
はい
はい、あその素直さってすごい大事ですよね。
だって一番最初僕カランで This is a pain やる意味とかわからなかった。
はいはいはい、はい、
でも今カラン1やって、うん、多分他の人は早く進むかもしれないけど、うんうんうん、やっぱり詰まりますからね、
うんうんうん、
詰まるってことは、はい、先生とのやり取りで詰まってたら、うん、やっぱり日常会話でそれ素直に出ないのを多分避けて使ってると思うんですね、うんうん、っていうのが分かったから僕は今回のセブ、
うん、
セブ滞在はもう非常に有益だったので。
中でもハッシーが今言ってる話って、
はい、
なんか僕結構みんな本当にそれ求めてるんかなって思うんですよ。で特にセブに関しては、
はいはいはいはい、
なんかセブ留学ってアクティビティ要素が強かったりとか、うん、なんか自分がセブに行ったら英語が喋れるようになるんじゃないかっていうような期待をこう買うようなところもあるじゃないですか。でそれをバチバチにこうカウンセリングされて、うん、あなたのレベル今ここです、
はいはいはい、
でどうなりたいんですかって言った時に、まあちょっとそのぼんやりした人って、まあ、あの英語を字幕なしで聞き、あ、英語の映画を字幕なしで聞き取れるようになりたいっていう人すごい多いと思うんですけど、で3ヶ月なんですって言ったら、多分カウンセラーの人、いや無理ですって言うと思うんですよ。無理っていうか、まあ、もちろんいけますけど3ヶ月じゃちょっと厳しいとか、相当頑張らないといけない。で頑張るためにどうしたらいいんですかって言ったら、めっちゃ素振りなんです超しんどいっすよみたいな話
はいはい、
ちょっときついなって思っちゃいます。
ただ目標ありきで、その例えば目標が映画を字幕なしで聞き取る、うん、でもちろん期間と合わせて考えて不可能なこともあるから、その時にはねちょっと目標を変えなきゃいけない時もあるかもしれません、うん、3ヶ月で到達できるのはここまでですよっていう、うん、あのカウンセリングをしなきゃいけないと思います。 ます。でたださっきその素振りをしなきゃいけない、なんかこうストイックにね素振りばっかりしなきゃいけないっていうのは、それは僕は英会話をこうスムーズにできるようになりたい人はっていう限定付きです。誰にでもそれをやらなきゃいけないって言ってるつもりではなくて、あとそのさっきセブのイメージっていう話も出てましたけど、僕今こういうメッセージを送ってる対象っていうのは英会話をねしっかり伸ばしたくてセブ留学して、でもちょっとね思うように結果が出ない人が出るのが残念で、はい、であって、別にセブを楽しみたくて来てて、英語はまあちょっと経験できたらいいかなっていう人は、そもそもねその学校とのミスマッチで不幸な思いして帰ったりしないと思うんですよ。きっとセブを楽しんで帰れると思うから、僕はその人に対してその人たちに対してメッセージを送ってるわけではないんですよね、はい、一生懸命やりたくて結構英語学習をしたくて来てるけど、でもやっぱり最初自分じゃわからないから、はい、でエージェントにもいろいろ言われて、でも自分じゃわからない、学校もいろいろあってでも自分じゃわからないから、その学校選びとかそういったものをする際の一つのなんていうんですか、指針っていうんですかね、そういう形でちょっと何ですか、何かアイデアを与えられたらなと思って撮ってるだけなんですけど、
まあ、留学の目的人それぞれですからね、うんうん、勉強じゃなくて
別に
人
の出会
いもすごい
有名、そうそうそうそう、海外でね出会う人ってすごい面白い人が多いから、うん、そういうのを楽しめるのもいいと思います。
ただまあ本気で勉強したいけど、うんうん、勉強の仕方が分かってない人は今みたいなことをちょっと意識してもらったら、はい、
そうですね、
ちょっと良くなるんじゃないかなっていう、うんうん、ところですよね。
そうですね、
なんかその自分の地位置を知るってなかなか自分では本当にできないんですよね、うんうんうん、自分がどこにいるかみたいな。
そうですよね、だから多分みんな学校に入ろうとするのもそれを教えてくれると思うから、
そうですね、う
ん、でエージェントに頼るのもそれをうまく汲み取っていい学校を紹介してくれると思うからですよね、うん、だから問題はその僕は生徒さんっていうかその学習者さんの方にアプローチを取ってますけど、問題はやっぱり学校とかエージェントっていうのもそれに応えていけたらいいし、うん、みんなでねその良くなっていく努力をしないといけない、うん、生徒さんだけに頑張れって言ってるわけでもないし、うん、学校の事情もあると思うんですよ。ただみんなでねできるだけのことをやって、うん、いい留学を作れたらいいんじゃないかなと思う、うん、
それエージェントやるとね、もうエージェントめっちゃ大変なんですよ、うんうん、で僕だから本当に一番難しいのは問い合わせしてきたほとんどがもう全員初級って言うんですよ、
うんう
ん、でも絶対初級じゃないやついるんですよ、
うんうんうん、
で本気で初級のやつもいるんですよで知ってる人だったらいいけど問い合わせのいつのメールでは分からないじゃないですか、
うんうん、
その人とのしようと思ったら、うん、結構膨大な時間かかるんですよ。
そうですね、
で僕で結果的にね、もう日本語のメールにやるときは分からないんですよ、
うんうんうん、
で僕今回来週日本帰るじゃないですか、
はい、
10人ぐらい会うんですけど、うんうん、もう会って英語で話してもヒアリングするのは分からんな
って。そうですね、僕日本語であなたの英語力はどのぐらいですかって聞いてもあんまり意味ないかなと思って、やっぱり英語で聞いて確認しないとその人がどれぐらい喋ってこれるかっていうのは分からないですよね。でもそれだけだとちょっと不十分で、うん、英語でこれ分かりますかっていうか、まあ、英語で普通に質問して返せなかったからって、うんうん、返せなかったからってビギナーって決めつけるっていうのはちょっと違う。
さっきの話でインプットなのか、そうそう、どの段階でその人ができないのか分からない、
ね、この人インプットあるけど喋れない人かもしれないですね。
人前にしたら急に言葉にならないみたいな、
ね、そういう人もありますよね。だから違う類のテストを用意してあげて、知識がどれだけ見るかっていうのを見れる筆記テストを用意して、で口頭でどれだけのレベルなのかっていう口頭の口頭でね英語で質問する、まあ、でもそんないっぱいしなくても、まあ、最低その2つで知識がどれぐらいあるのか、でその知識を実際に使えてるのかどうかっていう2つを最低でも確認しないといけないかなと思いますね。
いや僕その自分の立ち位置、英語学習者としての立ち位置を知るっていうので絶望的やなっていうエピソードがあって、うん、その僕もやっぱり3ヶ月でフィリピン留学し3ヶ月フィリピン留学したら英語が喋れるようになるみたいなキャッチフレーズに踊らされて、うん、すぐに来た一人なわけですよ、はいはい、でハッシーの授業を受けたことがあって、はい、その時にハッシーがサイトマップみたいなのを書いたんですね、
はいはい、
なんか四角で今なんかその部分はなんか例えば前置詞みたいなカテゴリーがあって、それがバーッとこう紐づいていくと、はいはいはい、で黒板いっぱいにそれ書いてるんですよ。
はい、はい、
ハッシーが次に言ったのが、もうそれ見ただけでも消えれそうなんですけど、はい、これはほんの一部です、ね。ほんまあと4枚くらい黒板が必要で、もっと勉強しないといけないことがあって。
僕本当にそれ言いました。
言いました、言いました。で、僕たちが今勉強してるのがここですって言ったのが、左端のめっちゃ上だったんですよ。めっちゃ時間かかるやんと思って。
長って
無理やろこれと思って。
あ、なるほど、なんかそんなこともありましたね。でも、でもその時トムさん言った一言があって、すごい分かりやすいって言ってくれたんです。
あ、いやいや、
そのサイトマップみたいな、
あ、道のりがね、
そうそうそう、こうやってどこにいるかっていうのを、うん、すごくこう分かって、何ですか、フォルダーとファイ、あ、フォルダーみたいな感じですかね。
だから学習者用スゴロクみたいなあればいいです、ね、今日は2個進みましたみたいな。
いや、でもあのハッシーさんって完璧主義者やから全部を制覇したいじゃないですか。でもさっき言ったその最初のゴール設定次第だと思うんですよ、うんうんうん、旅行で困らない程度って言ったら、うん、そのハッシーさんがやろうとしてるその100個のうちの10個ぐらいやったら一応いけると、でそれがさちゃんと分かってたら、もしかしたらその人もうすでにインプットはもうあなたは十分ですと、うんうんうんうん、でだからその最初のゴール設定を、うん、その英語できるようになりたいとかって言っちゃうと、うんうん、もう膨大な海を泳ぐみたいな。
そうなんですよ、うん、あのロジカルってすごいなんか曖昧さを許してくれないじゃないですか。だからこれハッシーが嫌なやつだっていう話じゃなくて、ロジカルが嫌な感じで僕にすぐ来るんですけど、はいはいはいはい、だからトモさんは英語勉強してどうなりたいんですか。いや、コミュニケーション取りたいんですよ、人と。だってもう仕事してるんだから取ってるじゃないですか、はいはいはいはい、あ、確かにそうですね、じゃあいいじゃないですか、すぐ言ってくるんですよ、はい、いやいやいや、終わってまうやん。
いやいやいやいや、
どのレベルでコミュニケーション取りたいんですかとか、はいはい、どういうことを言いたいんですかみたいなことを言われると、そんな考えたことないから、いや、あ、どうなんですかね。
トムさんにはね、そのあの仕事し始めてから真剣にカウンセリングしたこととかないですから
、ね、ああ、まあそうですね。
いつも、あ、じゃあいいじゃんって終わっちゃう。
いや、でもね、その僕もそうなんですけど、あのロジカルで話しちゃうんですよね、はいはい、ってか白黒はっきりつけたがるんですよね、うんうんうんうん、そういう人ってあの嫌われますわ。
あ、
残念ながら、
そう
そうそう、厳しすぎるんです、だからすぐなんか例えば誰かが何かやりたいなったらやったらええやんみたいなこと言うと、はい、いや、そう、まあそうやねんけどみたいになるんですよね、うんうん、でそうじゃないんですよね、はい、みんながみんな、うんうん、1個いいですか、
はい、どうぞ。
僕が今いっぱい相談を受けてる中で1個僕が、はい、僕も目標設定次第やっていうのを最終的に行き着いて、はい、僕も人の留学の目的最近勝手に決めてるんですよ、うんうんうん、あなたの目的はもうこれって言うんですよ、はいはい、僕が斡旋する生徒さん、うんうん、
いやでも決めてほしい人多いかもしれない
ですね、うん、そうですね、自分で
決めれないかも。で、大体みんなぼんやりしてるじゃないですか、はい、で僕も同じようにヒアリングして、うんうん、英語できるって何になりたいんですか、うんうん、どんなことしたいですかって、うん、英語で歌を歌いたいです、はいはい、例えば、レストランで注文できるようになったんです、うん、とかってそういうのが出ると、うん、あ、じゃあもう卒業式はもうステージで歌おうとか、うん、でだから卒業式まで英語の歌一曲完璧にして、うん、そのステージはもう予約しとくから、うん、もうギャラリーにもいっぱい入れとくから、はい、最後思い出歌おうと、うん、
じゃあ帰ります。
すごいタイミング。
お疲れした。
本当ですか。
うん、ちょっと行かないといけない。
はい、わかりました。お疲れ様です。
お疲れ様です。
また明日。すごいタイミングで、
ただ飽きたんじゃないですかね、
はい、もう飽きたんでしょ、もうええわと思った。ああいう人ですね。
憎めないし
超マニです。ニコってして帰ってきましたね、
あの笑顔が。
そういうのはありですか、はい、目標として。
もう、あ、今の歌を歌うと、
例えば僕が本で立てた目標の一つが、うん、じゃあ歌ってください、うんうん、もう最後ステージ用意しとくから、はい、それ恥ずかしくないだけ歌一曲覚えましょうと。で、もう一つはレストランに注文したいって言って、うん、今まで海外みんなが周りの人がやってくれるから、うん、注文もしたことないらしいですよ、うんうんうん、で、そしたら最後の、まあ、最後の月でもいつでもいいですから、うん、まあ、学校のメンバー例えば8人とかで行って、うん、みんなの要望を英語でヒアリングして、うん、代表して注文して、はいはい、でっていうのをやりましょう、
はいはい、
あとなんかフィリピン料理を覚えたいって言ったから、うん、あのフィリピン料理を覚えてその作り方を英語で説明できるようになりましょう、うん、この3つの目標を今立てた人が1人いるんですね、はい、でそれはもう最後僕映像で録画しに行くから、う
ん、あ、はい、
あの、で入学時も英語で自己紹介録画するから、うんうん、
はいはい、
それでその成果をあ、はいはい、客観視できるようにしましょう、
はい、
っていう。でそのプロセスはもうお任せし、まあ、学校にある程度任せるけど、うんうんうんうん、最終的なゴールはそれを今まで留学なんかせんかったらできへん、
はい、
できると思ってなかった、うんうん、だとしたらそれをやることに価値があるからって言って、うんうんうんうん、それがうまく結果を出るかどうか分かんないですけど、はい、まあ、そういうゴール設定をしたりとか、うん、ってしてるんですね、はい、でまあしばらくこれやってみようかなと思って、うんうん、で多分うまくいかんかったら多分僕悪者になると思うんですけど。
いやいやいやいや、それはないでしょ。
中谷が無理なことをまた言ってるみたいな。でもなんか、うん、無理やり目標を立ててくれ、うん、欲しい人も多いような気がします。
そうですよね、う
んうん、だから逆に小規模の学校とかって、うん、 あの何でもフレキシブルに対応したいから、うんうん、生徒に何が勉強したいんですかとか、うん、どこが伸ばしたいんですかってめっちゃ聞くんですけど、うんはい、困ってる生徒いっぱいいるんですよ、うんうん、それって学校が用意してくれ、なんか学校が誘導してくれるんじゃないですかみたいな、やっぱそもそもみんなその自発的に目的って設定できない人がまだまだ多いのかなっていうのが、うんうん、特にこれからそういう人が増える気がする。
そうですね、まあこちら側がこうバシッと決めてしまうのもありがたい生徒さんはいるかもしれないですね。あ
の望む人もいるかもしれない、
うん、であればすごいさっき言ってたのはいいと思います。あの、うん、終わりをしっかり用意しているじゃないですか、うん、あのトエックとかだったら分かりやすいですよね、うん、何点伸びましたとかっての分かりやすいけど、うん、でもそればっかりやりたい人たち、あ、それをやりたい人ばっかりじゃないから、はい、だからトエックとは関係ないってなると目標達成は分かりにくいですよね、はい、でも英語でレストランで注文することとか、はい、1曲歌をバッチリ歌うこととか、はい、これ分かりやすくてすごいいいと思う、はい、ただ問題はそこにたどり着くやり方がね、学校側でしっかりやってるかですけど、はいはい、でもそれを用意してあげるっていうのはいいかなと思います。
ちょっとしばらくそういうのやってみようかなと、うんうん、もう僕が斡旋する生徒には僕が目標を勝手に決めると、
はい、
うまくいったら多分感謝されて、うまくいかんかったら僕は悪者
その時になんか学校でやってるカリキュラムの内容とかも照らし合わせて、それと合ってるような学校をこう誘導して斡旋できれば、すごいいい結果に結びついていくんじゃないかな。
だからまあ整理すると、
はい、
自分のレベルと目標をまあできるだけ考えましょうと、
う
ん、そういうのを、
そうですね、
あのでもそれでもわからない人はいると思うんで、学校に問い合わせしたりする、エージェントに問い合わせする時はそういうのをちょっと聞いてみると、うん、あのなんかそういうのをカウンセリングとかしてくれたりするんですか、うん、みたいなことを、うんまあ、聞いてみてもいいんじゃないかと、
う
ん、
そうですね。でどこまでしっかり聞いてくれるかっていうのを確認して、ね
はいはいはいはい、
あこの学校いいなっていうふうに確認してみると、はい
はい、よくわかりました。そんな感じでじゃあいいですかね。
そうですね、
うん、
またちょっと長くなっちゃったかもしれません。いえいえいえ、
よし、
はい、
じゃ あのまた機会があったら、はい、僕はあの英語については結構聞きたこといっぱいあるんで、あ、
はい、
あのまたお話聞かせてください。
いえいえ、こちらこそお願いします、
は
い、
どうもありがとうございました、はい、
ありがとうございました。